変わってばっかり将棋のコーナーです。さて今日は岩崎さん、どんなお話になりますでしょうか。
はい、今豊田さんの方から、はい、任天堂のお話をいろいろ聞いたわけなんですけれども、今月のテーマが経済ということで、
はい、
企業の関わる街づくり、
はい、
ちょっと無理があるんですけども、建築の方にちょっと関わるようなお話をしたいなと思いまして。
今企業さんも結構ね、いろんなことを社会に対してするというふうに変わってきてますもんね。
まだ少ないんですけどね、はい、そういう方向性ですよね、
はい、
で今日ご紹介しますのは、はい、名古屋市にありますのりたけ、
はい、
カンパニーリミテッド、
はい、
皆さんでしたらのりたけっていうのは陶磁器ですね。
おうちに1個ぐらいはね、必ずあるかもしれませんね。それぐらい、古い会社ですよね、ここ。
そうなんです。任天堂さんのね、よりも若いんですけども、はい、と言いましても、ちょうど去年で100周年迎えられてます。
去年で100周年。はい。はい、
京都にもね、立ち木地というね、陶磁器のメーカーありますけども、
はい。
立ち木地もかなり古いんですけれども、で、今回、その、のりたけ、カンパニーリミテッドの行った、内容としまして、はい、その100周年事業としまして、名古屋市の中央、ほとんど真ん中のあたりにですね、工場跡地がございまして、
はいはい、
その工場跡地をなんと森を作ったんですね。
のりたけの工場がもともとあったところ
あったんです。
で、撤収しはった後、ずっとそのままになってたんですね。ほうほう。
でも普通でしたら、マンションをね、大規模なマンションを作ったり、
ちょっと前までだったらそうですよ。そう、余らしといたらもったいないし、なんとかそこへ自分ところの会社に利益になるように
そうです、
ね、なんかしようっていうのが普通でしたけれども、はい、
そういうね、収益事業、大規模な開発をせずに、そのこれからの100年を何て言いますかね、目指して、森を作ったんです。森だけじゃないんですけども、
はいはい、
中にいろんなショップとかカフェとか、美術館とか、
は
あとビオトープですね、今よく作られてる、
は
あ、川のねせせらぎを作った、作るそういうものをいう施設を整備しました。
こういう跡地っていうのは結構大きいんですね。その地域にとっては結構な面積になりますし、何ができるかによって随分その地域の雰囲気っていうの変わってしまったりとか、あと集まってくる人の行き来が変わったりとかってしてきますよね。
そうですね。名古屋駅がね、
はい、
徒歩15分なんですよ。
そ
ういうね場所にねこういうものを作りましてね、
はい、
もちろんその収益事業としてもね、採算取れるような
こと考えてある、
それもされてるんですけどね。
今おっしゃったみたいにその商業施設もあるということがそれにつながってるってことなんですかね。
そうですね。で、これは環境、今のよく言われてる景観ですね、
はい、
景観とか環境っていうことももちろん重視したもので、で平成14年度の名古屋市都市景観賞っていうのも受賞されてます。
もう今まさしくね、愛知県では万博やってたりとかしますから、そういうやっぱり意識を持ってなんか考えはったことなんかもしれませんね。環境万博というふうに言われてスタートしたもんですからね。
そうですね。
そういうところも意識されたのかもしれませんね、はい。
でもう一つ面白いのはですね、大災害とか地震の時に、はい、近隣の小学校なんかよく災害の拠点になりますよね。
そうですね。広域避難地域とかって言ってよくね、公園とか小学校とかなりますよね、はい、
でこの森がそれに一応と言いますか、それに
指定されているわけ
ですか。指定されているんですね、
はい、
で23,600平米で収容人員が1万人程度ということの、になってます。
そうですか。これその次のね、今後のその100年を見据えてというふうに今岩崎さん説明してくれはりましたけれども、なかなか今までね、そのなんていうのかな、高度経済成長期からのことを考えたら、もうとにかくどんどん、やれやれって頑張れ頑張れの世界で、その100年先こういうふうになりたいからこう。 ていう落ち着いた考え方じゃなくて、もうイケイケどんどんで、とにかく今やらなあかんねみたいな勢いで来てたのが、ある程度その収縮してというか、その成熟してというか、これから自分たちが100年経った時にどういうそこの地域残したいのかとか、自分たちの会社が地域に与える影響が100年後どういうものであってほしいのかっていうのを考えられるような土壌になってきたとか、あるいは考えなければならないような今時代になってきたっていうことなんですかね。
まさにね、その通りで、うん、経済市場主義からやっぱり環境を、ね、うん、大事に考える、
うん、
でやっぱり今の子どもたちの次世代にね、綺麗な地球を残してあげるっていうね、うん、そういう、まあ、考え方が増えてきましたよね。
あ、
一般企業でもね、
はい、だからまあいろんなそういった自分ところの本業ではないかもしれないけれども、うん、本業以外のところでなんかそういうことしてみようという気に、ね、なられる企業さんが増えてきたのかもしれませんね。こういうの名古屋の話でなくてもっと近所にあったらいいですね。
そうなんです。
私らの住んでる京都はどうなんでしょうか。
ね、おっしゃる通りでね、
はい、
まあ、京都の例をちょっと出しますとね、まあ、私青果町なんですけども、はい、青果町は皆さんご存知の通り学研都市と言われてますよね、
はい、
でそこは企業、まあ、研究所とあと住宅が、
はい、
まあ、一緒になったような開発地域なんですけども、でもちろんその企業が全面道路に面している敷地を緑化して、で地域の人に開放して、まあ、遊歩道ですね、
うん、
そういうことをして、まあ、町づくりというかその景観をね、きれいにはしてます。
ああ、そういうことがあるわけですか、はあはあ、豊田さんなんかはその任天堂の会社自体が、はい、日本だけが市場じゃなくて、はい、アメリカとかもヨーロッパの方がすごい多いわけでしょ。
そうですね、だいたい75% 海外市場での売り上げとなってます ね
海外の方がそういうなんか、はい、なんていうんですかね、求められること多かったりするんじゃないですか。
どうでしょうね。いや、それはちょっとそこまで私は、うん、分かりませんけどもね、まあ、当社で言えばそれはその環境とは直接関係ないんですけどね、はい、社会貢献ということに関してはね、それなりに関心がみな持ってましてね。で、まあ、今もともとというかマリナーズっていうアメリカの、まあ、球団あるんですが、
はい、
アメリカにいうね、なんていうかな、球団っていうのは、その市民っていうかその地域のものなんですね、
はいはい、
企業のそういうものではないというか、日本では往々にして誰がオーナーでどこが持ってたとかいうことも、まあ、結構話題にはなりますよね、
はい、
でもアメリカはそうじゃなくて、その地域のものだっていうことが非常に関心高いので、私ども前任社長のね、山内がもともとマリナーズっていうのはシアトルにありましてね、アメリカのでの成功の中でやっぱりシアトルの近郊、ね、のところを拠点にしてこう広がっていきましたから、当時そのマリナーズがシアトルにいられなくなるというか、球団経営が悪化してですね、フロリダの方に行くということになって、で地元の方かの方々がね、やっぱり地域のそういうところに地元に置いてほしいという支援を呼びかけられて、でそれによってまあ、我々は逆に言えば恩返しっていうこともあって、ただその企業が名前を出してっていうことではアメリカでは社会ではダメなので、
うん、
オーナー自身がじゃあ、プライベートの中でそういう支援をしようということで、まあ、やった、まあ、株をね持たせていただいた経緯はあったようですけどね。
その、はい、まあ、買い合ってシアトルにとどまることが、はい、できたわけですね、
はい、
です、
はい、そして、まあ、今日、まあ、イチローさんの、活躍が、ね、あるようですけども、
うん、はい、と、まあ、いろんなその社会貢献の仕方が、ね、あるということ分かりましたけど、京都にいる企業が京都のためになんかこうしてくれはることが増えていくと、私なんか嬉しいなというような気になりましたか、岩崎さん。
そうですね、まあ、場所はね、どうでもいいですし、その、まあ、海外拠点のね、その土地それぞれでね、いろいろ貢献してもらったらいいと思いますよ。
はい、ということで今日のゲストは任天堂株式会社広報室室長の豊田健さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。